黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は食だけでなく観光のお話もお送りします。お話をお伺いするのは黒部宇奈月温泉観光局石田智明さんです。
今週から3週にわたって黒部それから宇奈月温泉の魅力について改めて教えていただきたいと思います。石田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずはじめに石田さんについてちょっとお話を伺っていこうかなと思うんですけれど、石田さんは東京から U ターンされていらしたそうですね。
はい、 U ターンして3年半経ちますね。
外から見た宇奈月それから黒部っていう印象があると思うんですけれども、何か県外にいらっしゃった時に感じてらっしゃったことってありますか？
はい、僕は東京にいたんですけども、まずですね、山が見えないというのが全く季節感が感じられなくてすごく寂しかったんですよね。あとね、水が全然違いましたね。うん、それがやっぱり黒部にいた時は、富山にいた時は当たり前だったんですけど、県外に出て気づかされたふるさとの大切さですかね。
その時に周りの皆さんに富山のこと、黒部宇奈月のことをお話しされる時にどのようなことをお話しされてらっしゃったんですか？
特別なことだと思ってなかったんですよね。まあ、海が見える方向、山が見える方向で方角が分かるじゃないですか、ね、富山にいたら大体そうですよね。で、冬は雪が降るし、ね、夏は暑いし、で、まあ、どういうものを食べてるかとかっていうのを、まあ、何の気なしに話してたんですけども、まあ、都会生活が長い人はすごく驚いてくれたり、行ってみたいって言ってくれたんで、こんな当たり前のことに行ってみたいって言ってくれるって、ちょっともうちょっと勉強しなきゃなと思ったのが、なんかそういう観光、ふるさとの魅力伝えることの面白さというか大切さに気づいた瞬間でしたね。
県外の方たちにその良さを伝えるときって皆さんどんなところに一番魅力を感じてくださってたんでしょうか？
はい、まあ、景色ももちろんなんですけども、魅力なのは食ですね、食べ物ですかね。僕がその東京にいた頃っていうのは、まあ大体10年ぐらい前からそういう活動してたんですけども、ちょっと日本酒がその若い世代20代でもブームになり始めた頃 で富山のお酒ってすごく飲みやすくていろんなバリエーションがあるので、そういう東京であった日本酒を楽しむイベントっていうところに県外出身の友人たちを引っ張り出して、こう酒蔵の方々を前に僕がいろんな話をしまして、ね、ずうずうしくも、でそれで興味持ってもらったっていうのがね、ちょっと痛快ではありましたね、
はい、よく胃袋をつかむなんて言いますけど、まさにそんな感じですね。
そうでしたね、楽しかったですね、それね。
そして今この観光局のお仕事をされていらっしゃるということなんですけど、どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、観光局っていうのはまあ、よく観光協会ってありますけども、まあ、だいたい一緒だとお考えいただいてよろしいかと思います。観光局という名前をつけた背景にはですね、我々は稼いでいくぞっていう決意の表れが入っているというふうに聞いてます。で、大きく仕事は2つありまして、1つはたくさん地元に遊びに来てね、黒部に遊びに来てねっていう誘客っていう部分ですよね。でもう一つは来ていただいたお客さんをもっと楽しませるとか、がっかりさせないみたいなところも2つですね。でこの中でいろんな役割があるということですね。
石田さんはどんな役割を担ってらっしゃるんですか？
私はね、まあ、両方やってます、まあ、できてるかどうか分かりませんけども、例えば県外に行って旅行会社さんとか、あと人がたくさん訪れる場所とかで魅力をお伝えするっていう仕事ですね。もう一つは地元の中でいろんな事業者さんをお集まりいただいて会議を開いたりとか、あとは地元の情報を収集して こういうあの観光のツアーとか商品を作ったらあの来てくれるかなとか、あとは冬の間にお客さんが減りがちなもんですから楽しんでいただけるようなそのお得なクーポンを作ったりとか、まあ、そういったようなお仕事ですね。
石田さんも一度外からふるさとを見られたっていうのは客観的ないろんなジャッジができていいですよね。
やっぱりね、居心地がいいもんですからだんだんこう染まりがちになってくるんで、そこはあの食い止めなきゃなと思ってますけど、はい、
黒部座ストーリ
ー。石田さんが案内所にもいらっしゃるということで、観光局さんの運営される観光案内所っていうのはどちらにあるんでしょうか？
はい、主に2つありまして、1つが、新幹線の駅のある黒部宇奈月温泉駅に併設しております黒部市観光ギャラリーの中に、1つありますね。それから宇奈月温泉の中、夢どころ宇奈月総湯という日帰り入浴施設の1階にあります。その他にですね、冬の間は閉じてるんですけども、育児の魚の駅にも土曜日日曜日祝日に臨時に観光案内所を設置してますね。
それぞれの場所によって訪れる観光客の方って違うのかなと思うんですけど、いかがですか？
はい、その通りだと思います。新幹線の駅はですね、やはり半分ぐらいですねはサラリーマンの方になりますので、スーツ姿の方ですね。まあ、大きな事業所いくつかありますので、出入りされていらっしゃる取引先の方がいらっしゃいますね。大体皆さんおっしゃるのが、ちょっとお風呂に入りたいんだけどとか、お土産何がおすすめかなとか、おすすめの居酒屋さんどこかなとか、例えばちょっと3時間ぐらい空いたんだけどとか、そういった問い合わせが多いですかね。そうですね、出張されたことがある方は心当たりがあるかと思いますけど、仕事が早く終わったのにすぐ帰るわけがないと思うので、ついでになんかしていこうかなと、そういったところですかね。
宇奈月の場合はどうですか？
はい、宇奈月温泉の場合はですね、しっかり観光を楽しむぞっていう方がもうほとんどですね。宇奈月温泉にいらっしゃって、例えば宿泊されるとか、お風呂に入るとか、トロッコ電車に乗られるとか、そういった目的はもちろん持っていらっしゃってるんですけども、その他に何ができるのかなっていう問い合わせが最も多いと思います。例えば宇奈月温泉はどこのお店のお土産が一番やっぱり人気なのとか、あとは街歩きするにはどこのルート通ったらいいとか、あとは宇奈月は十分楽しんだんだけど、帰るまでの間にちょっとどっか寄るとこないのとか、お魚買えるとこないのとか、質問の内容は多岐にわたりますね。はい、
もうなさりたいこともそれぞれ個々によって違いますしね、満足度も違いますよね。
そうですね、宇奈月温泉でね、ちょっと特徴的なエピソードがあって、大学でね、法律を学ばれる方特有の質問がありまして、木管事件費ってどこにありますかっていう質問がね、まあ、我々観光案内所入ってる人間としてはちょっと楽しい質問ですね。ああ来た来たって感じですね。民法の中のある法律があって、権利の乱用を許しませんよという、でそういう判例が起きる事件が起こった場所が宇奈月事件と呼ばれている場所で、今宇奈月ダムの沈んでる場所になりますね。例えば春先なんか大学生のグループの方いらっしゃって、皆さん法学部ならいいんですけど、お一人だけ法学部の方で、木管事件費どこですかって、他のメンバーはキョトンとしていると。で、まあ、皆さん行かれないんだけど、その方だけ、いや俺雨降ってるけど行くとか言って
一度は見ておきたいですよね
そうみたいですね、はい、
それはまた楽しい観光局の方ならではのエピソードですね。ですか。じゃあまた来週はですね、ぜひ具体的にこう石田さんがおすすめされているスポットをいろいろと教えていただきたいと思います。また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週お話をお伺いしましたのは、黒部宇奈月温泉観光局石田智明さんでした。
黒部ザストーリー。
いかがでしたか？お話をお伺いしたのは、宇奈月温泉総湯の中にある観光案内所でした。とても落ち着ける雰囲気のスペースでしたよ。お話を伺っている間にも賑やかな観光客の声が聞こえてきました。中に忘れ物をしたかもしれないという方がいらっしゃったんですが、石田さんはとても細やかな心遣いを見せていらっしゃいました。来週も 黒部宇奈月温泉の魅力についてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。